皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年1月27日にミンフィーネットで発表された目覚めへの道、本当の自分を取り戻すという内容です。それではお聞きください。目覚めへの道、本当の自分を取り戻す。文、中国のダーファー弟子。私は修練を始めてから20年以上が経ちます。この道のりは決して平坦ではなく、つまずきながらも今日まで歩んでこられたのは、ひとえに師父がこの不甲斐ない弟子を見放さず、長年にわたり慈悲深く導いてくださったおかげでした。にもかかわらず、この数年私が真の修練をしてこなかったことについては残機に耐えません。しかし最近、あたかも眠りから覚めたかのように修練の真の意味を理解し、修練における突破口を開くに至ったのです。私は今年で61歳になり、ダーファーを修練してからすでに28年が経ちました。職場で働いていた頃、いつの間にか自分の考えが正しいと思い込む性格が身についてしまいました。長年修練してきたというのに、肝心な場面では修練について妥協してしまいました。自分の根本的な利己心が表に出てきて、根本にあるそれを改変せずに内に向けて探すということも、表面上形式的になすにとどまるばかりか、深い問題を覆い隠し、根本問題に手をつけることに尻込みしては、むしろ固守してしまうという態度をとっていたのです。実際のところ、私の修練に対する姿勢は修練上の停滞そのものだったのです。私はよく夢の中である光景を目にしました。それは真っ暗な洞窟の中で私が横たわっており、周りにも多くの人が横たわっているというものです。そして洞窟の入り口には見張りが立っています。今になってようやく本当の自分が目覚めておらず、人間の迷いに縛られたままでいたことに気づきました。この数年間、三つのことは行ってきましたが、神聖を向上させることはできていませんでした。練はしているものの、修はせず、自分の主意識を放棄していたようなものでした。そもそも私は死ぬのが怖いという根本の執着心を抱えたまま、胃がんを患っていた父親に付き添う形でファールンゴンの修練の道に加わりました。両親が健康を取り戻すのを見て、今度は次第に幸せな生活という執着にとらわれるようになったのです。結局のところ、私が修練を始めた目的は、私のためにダーファーを利用しようとするものだったのだということを、今日ここで白日のもとにさらしたいと思います。この汚れた心で学んだところで、どうして法を得られるでしょうか。真に内に向けて自分を探さずして、どうして修練ができるのでしょうか。これらのことに最近になってようやく気づいたのです。長年にわたり法を学べば眠くなり、八正念をすれば手のひらは倒れてしまい、連行の時は思想合力がまるで暴れ馬のように頭の中で暴れます。ミンフィネットで同宗が法を学んで得た経験を交流する文章を読み、そのやり方を真似てみました。さらにジュアン・ファールンに書いてある、主意識を強く持つべしという一節を暗唱するようになり、少し状態が良くなったものの、それでも心を鎮めることはできませんでした。この数年間の修練はとても苦しく、私とダーファーの間にとてつもない隔たりがあるように感じていました。 ある同州が法理が見えたと話しているのを聞いて、私には意味がわからず焦りを感じました。それからジョアン・ファールンを読むときには、師父に向かって手を合わせ、どうかお助けくださいと祈りました。数ヶ月前のミンフィーネットで読んだある文章に、私は大いに啓発を受けました。その内容はこうです。普段から神善忍の法理に基づいて着実に修練し、神善忍に合わないものはすべて自分ではないという念を固める。八正念で自分を清める際も、神善忍に合わない思考や観念はすべて自分のものではないと否定する。そして神善忍が自分の空間場全体を満たし、神善忍が自分の頭全体を占めるようにし、後天的に形成された観念、思想合力、外来の邪魔をすべて消滅させるのだ。この方法はシンプルで、しかも理路整然としていると思い、私もこのように八正念をして自分の空間場を清めることを始めました。その時々に思考の中に浮かび上がる合力や観念を排除するよう努めました。すると以前とは全く違う状態になったことを実感できるようになりました。夢の中で私はある整然と整頓された部屋に入りました。その部屋の扉や窓は紅シダン色、ルビーピンク色をしており、綺麗な窓からは外の景色が見渡せました。その時私は扉のそばに歩み寄り、手で軽く扉を撫でました。目覚めた私は、これは師父が私に正しい方向を示してくださったのだ、と悟りました。しかし、後天的に形成された観念や思想合力を具体的にどう収めればよいのか、依然としてわからず、神聖の観に遭遇すると自分ではなく相手の方を直そうとしてしまいました。時には感情を抑えられず、不満や争い、自分勝手さといった魔性が表に出てしまうこともあります。また他の同州を見て、あの人には顕示心がある、この人には嫉妬心や色欲心があると感じることもありました。今振り返ってみると、同州の姿はまるで鏡に映し出された私自身のことだったのですが、当時は気づきませんでした。こうして多くの修練と向上の機会を無駄にしてきたのだと思います。師父は私が悟らないのをご覧になって、同州を通じて私に謀活を与えてくださいました。同州がこう言ったのです。いつも自分の考えを私に押し付けないでくださいと。それまで彼女は私の話をよく聞いてくれていましたが、突然こんな厳しい言葉を言われて驚きました。そしてこれは師父の啓発なのだと気づきました。再び解体等分化や9票の録音を聞いてみると、自分がどこを間違っていたのかわかりました。実った稲穂が頭を垂れるように謙虚になるべきで、身についた棘のような堅くなさも取り除くべきだったのです。顕示心の強い私は、初めて古い同州が関を乗り越えた際の具体的な経験談を静かに聞くことができました。その時私は口を挟まずにただ耳を傾けました。そしてその瞬間にようやく理解したのです。優しさや思いやり、それこそが私に長年欠けていたものだったのです。また師父が私のためにこの場面を苦心して用意してくださったのだということも深く理解し、目頭が熱くなりました。慈悲の心は自分の空間場にあるすべての不正を解体する力があります。それは鉄をも溶かすような威力で、もともとの純粋で善良な自分を取り戻すことができるのです。それ以降、私の声は以前よりも低く落ち着いたトーンになりました。 そして落ち着き低くなった声は常に神聖を収めなさいという意味だと悟りました。ジョアン・ファールン巻2の仏性を読んだ時、最初は内容が理解できず頭にも入ってきませんでした。それでも読み続け、両手を合わせて師父に祈りました。頭の中を思想合力が休みなく逆巻く中、ひたすら読み、少しずつ内容がわかるようになりました。そして暗唱もするようになると、師父はまた一歩私の理解を深めさせてくださいました。夢の中で本当の自分が目覚めたように、最近現実の生活でもまるで長い眠りから目覚めたかのように、修練の真意を理解でき、修練における本質的な向上を得られるようになりました。今日この文章を書いたのは、自分が返本起心の道をよりよく歩むためであり、またまだ目覚めていない同修たちが一日も早く目覚め、私たちのした制約をたがえることなく仏性に帰ることを願ってのことです。修練の方法がわからない同修も師父に真摯に祈り、後天的な観念に目を曇らされないようにしましょう。天上の家の人々の期待のために、そして衆生のために、本当の自分を早く目覚めさせましょう。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。